実際シトパールは基本的福音と言われる初代教会からの最も古い信仰告白文を引用しています。その十字架の復活の出来事を、の信仰告白文は何か、第一コリントの15章の3節から7節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。まあ、ここからですね。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと。ここからね、定型文になりましてですね、ギリシャ語の文章が一気に形式化します。だからこれ引用文だってわかるんですよ。また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れましたと。まあ3節から5節あるいは3節から7節という2つの説がありますけれども、まあどちらの説を取るにしてもこの15章の、3節から、7節までの間は最も古い、初代教会の信仰告白文ということになります。でここの使徒パウロが、コリントの諸教会に伝えた、という、言葉とですね、受けたという言葉、これ3節の2つの動詞は両方ともですね、ラビ的伝承の受け渡しを示す専門用語であります。だからこの信仰告白文は自分で作った説教ではなくて、自分で作った文章でもなく、先にあった公式な伝承をそのまま受け取って伝えたことを意味します。これをユダヤ教からキリスト教に転換して使ったのが使徒パウロであります。だから別にラビから学んだことを言ってるっていうことじゃもちろんなくて、初代教会から口伝で伝承されてきたものを、多分イエスが死んでから数年後に成立した信仰告白文です。これを使徒パウロは受けたっていうことですよ。直近で受けたということであります。身近に受けたということでありますね。で、この受けたって伝えたっていう言葉と受けたっていう言葉ありますけど、このまず受けたという言葉。まあもちろん主語は初代教会でありますけどね。パラランバノンというギリシャ語で、人から受け取る、受け継ぐという意味であります。だからこれはラビとかね、ユダヤ教から受け取ったんじゃなくて、初代教会から受け取った信仰告白文でございます。でこれ受けたと同時に伝えるっていう言葉も、言っています。これはパラドーミという動詞が使われていて、そのまま伝えるとか口伝えするとか伝授するという意味であります。つまり教会の中で口伝というものは説教を通して私牧を通して人々に伝わっていくっていうものであります。これを本当の意味の使徒伝承というふうに言います。別にそのカトリック教会じゃないから使徒伝承、東方正教会じゃないから使徒伝承どうのこうのっていう話ではなくて、もっと聖書的な意味で福音の継承が、人たちの教えがですね、脈々と教会を通して口伝えさせられていったっていうことであります。しかもそれは何かこう会話のようなものじゃなくて、定式化された告白文によって受け継がれていったっていうことでありますね。しかしこのパラ、伝えるという意味を要するパラドーミという言葉、他にですね、敵や裁判官、処刑者に引き渡すという意味も含まれているんですよね。キリストを伝えるのは単に伝言をするということじゃないんですよ。単に口伝えするということじゃないんですよ。キリストの教えを単にね、知らない人たちに対してお伝えするという行為でもないんですよ。キリストを伝えるというのは彼の死、すなわち十字架の言葉の力を受け取って伝える、そのことを自覚して伝えるっていうことですよ。いつ自分自身がそのキリストの死を伝えて、自分自身が迫害されたり、ストーカーされたり、攻撃されたり、そういった期間の中にね、まあ、自分一人だけだったらいいけども、近しい人たち、家族とか、友人とか、教会の人たちも巻き込まれて、攻撃されてしまうなんてことになったらね、自分のせいだっていうふうになっちゃうでしょ。 それ込みでこの人に豚に真珠にならないかどうか、福音を伝えるかどうかっていうのを決めるんですよ。誰でも彼でも伝えるっていうことはしないんです、キリスト者って。わかります？本当にこの人にはキリスト以外に救いがなければ死んでしまうなっていう人たちにしか、いや、起死燃料がある人とか、もう死にたいとかって言ってる人たち全員に伝えろって言ってるんじゃないですよ。そういう人たちは口先だけの場合もありますから。人間的な助けしか、求めていないことからかって、それ助けが、ニーズが満たされると、キリスト信仰何それ美味しいの、礼拝行く気ないよって、ここでわかるんですよ。ここでわかるんですよ。本当にキリストを伝えるべき人なのかどうかっていうことが。何百人、何千人、そういった人たちと関わってきた私が、まあ一つだけその乏しい経験の中から言えることは、深い話をしていったとしても、その深い話に対する答えとか、その深い話をすること自体にニーズを持っている人たちっていうのは決して救われることはないです。しかしその深い話を通して、この深い話をする根源である、まあ私はもともと身分を隠しませんから、牧師をしています、伝道者をしています、キリスト信仰者でございます、キリスト教徒でありますっていうことは、初めに真剣な話、まあ職場とかそういうところでは別よ。ビジネス的なシーンでは別だけれども、こういった私牧の奉仕をするときに、必ず伝えます。で、キリスト教徒の立場から、三位一体の神の教えが込められている聖書を通して、あなたに、困っていることからに対して答えていきますし、傾聴していきたいと思いますけども、それでもよければ相談に乗ります。しかしそれが嫌だというのであれば、残念ながらちょっとまあ、これは心の中でしか言いませんけどね、時間の無駄なので、信仰につながらない、礼拝共同体につながらないようなものであるな、ある人だなっていうふうにまあ、お聞きした上でね、その通りでございます。私は話だけ聞いてもらいたいんでございます。そしたらね、上かわきがある困ってる人たちってのはもっとうじゃうじゃいるんですよ。いつ出会えるかはわからないけど、そういう人たちのためにね、自分の奉仕の力取っておくべき。だいたいね、数回話しただけでわかります。この人は単に話を聞いてもらいたいだけなんだ、カウンセリングを求めてるだけなんだ、究極的な平安であるシャロームを求めている人かどうかっていうのは数回話せばわかりますよね。大体人に関心がある人であればね、キリスト者で人に関心がある、キリスト者であっても物に関心があったりね、なんかこうコンピューターに詳しい人とかね、一般の人とあんまり変わらないですよ。人に対する関心あんまないですよ人間の性格構造を直すのは難しいってのはこのことですけどね、キリスト者になればその性格がキリストにある、完全な個性となってね、生き生きと知らせ始めますから、それはそれでいいのでございます。だから伝えるっていうのは単に伝言するということではなくて、キリストの死の覚悟を持ってこの人と関与すべきかどうか、もしかしたらこの人自殺するかもしれない、その時にきちんと自分も責任を、そうなったとしても責任を取れるわけはないけれども、その人と関わるっていうふうにね、決めるかどうか。この人と関わったら、もしかしたら警察のお世話になるかもしれない。もしかしたら、なんかこうね、行政から目をつけられるかもしれない。それ込みでね、それを込みで、いわゆる法律だとかそういったものを超越して、愛を優先する。命を優先する。その覚悟ができたならば、喜んでその覚悟を実践に移しましょう。でも、その覚悟ができるほどまでに、相手の人が自分自身の、生き方や問題に対して不誠実であったり軽く考えているとするならば、キリスト抜きでは話をすることができないという私たちの言葉を軽く考えて、まあそうであるんだったら、宗教チックになるんだったら嫌だよという話になるのであるならば、その人の判断でしょ、それは。 私たちはその求めるもの、イエス様もそうでしたけど、強制はしないんですよ。飢え渇いて求めて助けてください、キリストを信じているあなたにしか私は信頼できないのでお願いしますと言われたら応対させていただくだけであって、キリスト抜きでお願いします、そんなモードが、プラン B であるわけないじゃないですか。私たちはいつもキリストしかございません。故に説教とはどこまでも聖書に基づき、聖書に徹して語られていかねばなりません。これは神学にも言えることであり、あらゆる言葉に揺れることであります。あらゆる価値観や、制度や組織、人間のつながり、家族観、そういったものに、私たちは整えられていかなければいけません。で、教会も聖書に基づかなければいけない。誰か特定のカリスマ的な、あるいは使徒の権威を自称する、人々の奴隷になってはいけない。教会の土台は使徒たちと預言者たちの教えであります。その礎石はキリストご自身だからであります。聖書に書かれている使徒と預言者たちを私たちは信じています。使徒パウロも、あなた方預言者たちの教えを信じていますか、信じていますよねっていうふうに言って迫害館の中で言いました。捕縛されている時にそういうふうに告白しました。立派な告白であります。預言者たちのことを、教えを信じているのであるならば、必ず私たちの救い主、油注がれたお方、王は唯一であってキリストご自身だっていうことがね、わかるわけであり、聖書に基づくということはキリストを礎にするということであります。そのような生き方を、作っていくのが人生というものであり、教会生活というものであり、信仰者というものであります。で、他の人たちに関与するときに、そのようなキリストの礎とした使徒たちと聖書、預言者たちの教えが全て収録されている聖書を土台にしながら傾聴したり話をすること以外のことをすると、私たちは責任が持てませんから、神様に責任を取っていただくしかない私たちが、自分で責任を取らなきゃいけない、その人に対して直接。怖くて怖くて信仰抜きでは無理ですよ。自分の信仰だけじゃない、他の人の信仰もという同意があって初めて関与することができます。だってキリストを信じていないで、礼拝にも参加しないままもう自死してしまったなんて話になってしまったら、もう目も当てられない状態になるでしょ。私たちはその実際に何かやるっていうわけではないけれども、話を聞いた者として一生涯心に傷残すことになります。そして教会に連なってキリストを信じる者として、じゃあね、人の話を聞く必要ないのか、まあ聞いた方がいいけれども、聞き方はやっぱり違います。全力で聞くってことですよ、それはね。そして自分自身だけで責任を負おうとしない、神に責任を担っていただく信仰があるかどうか他の兄弟姉妹に吟味していただく、背伸びをする必要はないということです。で、この誰もすでに据えられている土台のものを据えることはできないからです。その土台とイエスキリです。誰かこの土台の上に金銀宝石木草わらで家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。で、本文には、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を確保し続けようではありませんか、23節、まあ、このように、ね、励ましの言葉が続いております。で、このヘブル書の匿名の使徒はですね、福音を受け取って伝える際以下の点を注意喚起しています。1番目、神がどのようなお方であるのかを知ることであります。第2コリントの13章の3節から4節、こういうのはキリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めているからです。キリストはあなた方に対して弱い方ではなく、あなた方の間にあって力ある方です。 キリストは弱さの上に十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのですというね、ことですね。神を知るためにはどうすればいいか。キリストが弱い方ではない、力あるお方であるということを、キリストと共に生きるものとさせてくださるお方として信じると、神が分かってくるということですね。これを分からずして、神直接でキリスト教のことを語ろうと伝えようとすると一気に失敗します。キリスト教はキリストですって言った有名な神学者の人がいますけどね、イギリスのジョン・ストットっていう人ですけどね、もうこのね、署名のタイトルにそのまま信仰告白が載っております。そうなんですよ、キリスト教っていうのはキリストの、教という宗教ではなくて、キリストの教えという以上にキリストご自身のご人格なんですね。三位一体の神なんですよ。2番目、自分自身がどのような状態なのかを知ることです。伝えるときに注意しなければいけない。全てが準備されたとしても、ね、自分自身の意見を伝える場合も同じ、福音を伝える場合も同じでございます。でも福音を伝える場合は特に配慮されたい。ここが配慮されてなかったら、人に意見を伝えるときとかコミュニケーションを図るときも、とんでもない話になります。第2コリントの13章の5節から6節、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものなら別ですが、しかし私たちは不適格でないことがあなた方に分かるように私は望んでいます。で、本文の約束してくださった方は真実な方ですから、23節、この真実なっていうことはね、ピスティス、信仰を意味するピスティスから発生した形容詞のピストスという言葉ですね。真実なとか確実なという意味であります。神が約束するお方であり、その神は真実を貫くお方、確かさを通すお方であって、そう信じてます。私たちは神様がキリストにおいて真実を貫くお方であるって信じてますか。なかなかにね、他の人たちから裏切られたりとかね、家族からね悪いことをされたりとかですね、そういうただ中でかわいそうだからとか、恨んで当然だよねって、まあ、こういうカウンセリング的発想じゃないですよ。そのただ中においてなお人はね、自分も含めて偽り者であり、このような環境になって当然のものだであったにもかかわらず、キリストは真実を貫き、私をそのような状態から、ただ中において環境は変わらないけど、私をキリストを信じる者に作り変える真実を、約束を通してくださった、貫いてくださった。だから私は今でも特にキリスト者になっても環境はあまり変わらないんだけど、見方だとか、あるいは神との関係が構築された今となってはね、だいぶ落ち着き始めて、これからも落ち着き始めていきたい、癒されていきたいっていうふうに思いますみたいな。決して私たちを裏切ることをしないお方、それが神様であるキリストであります。だからキリストにおいて神の真実を信じる私たちは、諦めたり落ち込むことがあっても、神に対する望みは決して捨ててはいけない。なぜキリストを通してなんですか。自分自身で神様が真実なお方であるっていうことを信心や宗教心で、受容するっていうことには限りがあるからです。限度があるから、それほど私たちは強いものではないからです。キリストが、神は真実なお方である、それを突き通すお方であると完全に信じたから、その完全な信仰にあやかって私たちはキリストを礼拝し、キリストを信じて、神が真実なお方であるということをキリストを通して、受け取るわけであります。第2テモテの2章の11節から13節。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるのなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。これは私がですね、新学生の時にですね、休み時間ですね、まあ、公園にいた時に、すごく悲しい時に、神様から、 言われた言葉であります。聖霊によって思い出した聖句の一つであります。その時私はですね、進学校を卒業した後にですね、教会のスタッフだとかいろいろなキリスト教関係の、奉仕者に、なれる望みっていうものを、無意識に持っておりました。自分自身全てを捧げましたからね。同期の誰よりも捧げてきました。そして進学校に入った後はですね、生活費を稼ぐためにね、もうルームシェアもしましたしね、アパート引き払って、生活費もアルバイトでね、もう本当にもう毎日徹夜のね、徹夜とかもう3時とか4時とかに終わるような仕事でね、眠気との戦いの中でこう毎日を過ごしていきました。日曜日の礼拝も休まずにね、もちろんその新学生が日曜日の礼拝休むなんてもうありえないからね、みんな見てますからね。他の調教班の進学校とか教団の進学校で教会から隔離された状況でね、やればね、見られないから何とでも進学校独自のね権限でね、調整することはできるんですけども、教会員の普通の教会員が進学生を見てるわけですよ。逃げも隠れもできませんよ。そういう厳しい状況の中でね、お金もなくですね、体力も奪われていき、症状もでその時ね、ほとんどもう薬も飲めずにですね、本当に生きてて奇跡的だったなっていうふうに思うんですけども、その時に牧師からですね、あなたが卒業したらですね、社会復帰するんだよねって断言されたんです。つまり切られたっていうことです。すごい悲しかったですね。すごい悲しかったです。まあ後から聞いた話では、教会のスタッフになれる条件っていうものがあってね、その、新学生にの、在学期間において、ユースの男性、ユースの女性、まあそれぞれ男性は2人で、私を含めて2人、女性は4人か5人ぐらいいたんですけどね。その区分において、それぞれ1人受精者が出たら、スタッフに全員なれたっていう話です。だから女性は全員スタッフになりました。しかし男性側ではですね、私はもう生活して、進学校の生活をするのに、勉学をするのに精一杯でしたからね。もう一人の方は、結構奉仕三昧っていうような形でね。マンパワーが、女性陣の2分の1以下だったんですよ。だから、伝道なんてする暇がなかったんですよ。教会内の奉仕をするのが精一杯で、私はそれすらもできなかった。で、そういうような状況の中で、もともとそのような構造、不公平な構造というものが、ありながら、教会はそのことを、不公平と考えずに、神の導きの名のもとにね、受洗者が出てこそうもないから、社会に戻るんだよねっていうこういうふうに言った。企業とどっちがですか、契約取ってこれなかったらあんたはもう降格だからねみたいな。この案件取ってこなかったらね、あんたのね給料下がるからね、脅しじゃないですか。もうこんなことを会社で散々体験している私たちが、生活の中で配偶者からそういうことを受けることを散々しておきながら、教会の中でもそれされたらさ、そりゃもう立ち直れませんがね。で、私がそのまだその在学中にですね、そのことを牧師本人から聞いたときに、まあ、だから結構恨んでるんですよ。自分はね。でも、恨み続けなくなった理由は、その牧師がその後大きな問題に巻き込まれてしまってというかね、問題を起こしてしまってね、牧師を何年間にもわたって辞めてね、そこから牧師に復帰するまで相当もう本当に苦しい目にあったっていうことを見たからです。ああ、だから神様の御心に、御胸に沿わないような、働き方を、奉仕の仕方をしているとね、こうなるんだなっていうことを見せられた時に自分自身も恐れを感じました。彼のことを恨み続ける暇があるんだったら、神に対して正しい方法でキリストを通して仕えていかなければ、自分自身だって明日は我が身だと。いうふうに思いましてね、打たれるのは嫌だなっていうふうに思って、教師に対する裁きは人一倍厳しいんです。 まあ、何もかも捧げた献身者が一番厳しい裁きに遭うなんてね、笑えない話ではありますけどね、実際そうなんです。キリストを伝えるっていうことはそれだけの価値があるということなんですよ。だから使徒パウロはキリストを伝えなかったら、福音を伝えなかったら私は災いだって、直訳するとおえーっていう言葉なんですけど、吐き気を催すっていうふうに言っていますよね、コリント書の中で。災いだっていうことは災いに遭うってことじゃなくて、私にとって生理的嫌悪感しか以外の何者でもない、キリスト、それがキリストを伝える証明を受けたもの、印であります。福音を伝えるしかない、伝えざるやないんです。どんなに体調不良でも、どんなに眠くても。で、そういう説教者から信仰の言葉を受けて、聞き続けた教会ってのは本当に幸いですよ。自分自身がそれと同じことができなかったとしても、そのようなスピリットを持って、よし仕事を行こう、よしこういう奉仕をしていこう、こういうね、家族サービスをしていこう、本当に幸いです、その人ができなかった分、献身者の方々、奉仕者の方々が全てを捨ててキリストに尽くしてくださったから教会があるんですよ。だから自分はそういった方々に、おんぶに抱っこはダメだけど、そういった方々を持っている教会に導かれる、のはすごく光栄なことであります。そうじゃない教会ももしかしたらいっぱいあるかもしれないからね、まあいっぱいありますけどね。それを自分自身からね言うことはしません。誰だってみんな自分なりに必死に頑張ってるんでしょうから。でもただ一つ私が伝えたいことは、私たちが真実でなくても自分自身を含んだ他の人たちっていうことです。キリストは常に真実である。これによって私は自分の人生が神学校によって全部潰されて社会復帰しましたけれども、今まで生きてこれて、障害を持ってね、いろんな病気も増えていって、いろんな大事件にも巻き込まれて、辛い目にもあって、多くの人たちに迷惑もかけましたけども、そういった、状況でも俺なんか生きてていいのかっていうふうに思うことなんて、そんな人一倍あるに決まってるじゃないですか。人100倍あるに決まってるじゃないですか。だからね、ダメだって言ってんじゃなくて、そういうような真実でないものであるにもかかわらず、キリストは常に真実で、ご自身を否むことができないお方であるっていうことを、御言葉がガンと心に刺さってるから、私は今でもね、キリストだけは常に真実で、裏切ることはしてくれない、しないんだ、むしろ信仰を失いそうな私のためにいつも祈ってくださっている、そして天国の聖徒たちもみんなそうだ、その世界に入った時にもう涙が止まらないに止まらないという状況ですよ。今でもそのことを思うとですね、こんなものがね、福音を伝えていいのかという、もうね、羞恥心とね、しかないですよね。そんな資格はないですよ。人から受けた資格もないです。私たちの資格は神からのものであります。だからこの説教を聞いている人々にみんなに言いたい、あなた方が今取り組んでいることからそのまま続けて、何の報いもないのにどうして自分だけがって、その気持ちはキリストが一番よくご存知であります。真実なお方であります。でもこのようなですね、偽りと不公平と、また試練の多い邪悪な世の中にあって、あなたの働きは本当に尊い、そのように言ってくださるお方は真実なる神しかおられない。それはキリストを通して十字架の死と復活によって担保されたものであるから、確かに信じて大丈夫だよということを教会は伝えていくということであります。あなたの働きを続けていく、これはキリストの真実にかかった戦いだ。キリストを裏切り者だと考えるんだったら、キリストからどうぞ離れていってくださいよ。でもキリストは私にとって、今までキリストを信じて、新しく生き直してからですね、一度だって裏切ったことはないですよ。裏切ったのはいつだってキリストを裏切って神に対して冒涜を働いて人々に迷惑をかけた、いつだって自分自身じゃないですか。私自身が諸悪の根源でございますよ。罪人なんだから、しかも頭なんだから、 他のキリスト者の方々よりも、未信者の方々よりも、一番極悪非道な人間、それが私というものじゃないですか。そうじゃなかったら、キリストの正しい人々を招くためではなく、悪い人々を招くために、そして神に立ち返って、悔い改めさせるために私は来たという言葉が、福音の言葉として、心に届くわけないじゃないですか。そのことを伝えることができないじゃないですか。伝えたとしても何ですか？聖書に書いてあるからそういうふうに伝えてますって。コピー機じゃないんだから。3D プリンターじゃないんだから。だから、AI の牧師とか司祭なんて、そんなの、日常生活の役には立ったとしても、教会や説教者の代わりには絶対なり得ないのは、物事ってのは知識ではないからでありますよ。燃える炎だからですよ。火の霊だからでありますよ。神の霊が福音を語るということは、これもう AI にはできないことであります。でも日常生活の不便さは、私も左腕と右腕が不自由である。ね。目も不自由である。血糖値の値も不自由である。何もかも不自由である。なんつったってね、脊髄がやられているから、体も不自由である。体力もない。外出するのもですね、電車に乗るのだって今では辛いですよ。何か事故が起こってね、しまうかもしれない。しかしそれでもですね、オーバーヒートしないように心がけながらですね、無理をしないように心がけながら、できるところはやるし、できないところはごめんできないっていうふうに言うんです。必死になってそれでも生き続けている、あなたが生きる根拠は何ですか？決して裏切ることのなかった、一度も裏切ることなかった、そしてこれからも真実を尽くしてくださるキリストのためです。それしかないんです。これはキリストからの真実を語られたものしかわからない世界であります。だから私には無関係だ、私はそんなこと語られたことはない、頭ではわかるけれども、あなたみたいにね、そんなね、熱量を込めて語ることなんてできないから、私なんて関係のない世界だなんて悲しいこと言わないでくださいよ。この教会で私とあなた方はね、そしてあなたと私たちは一心同体の関係なんです。その人が弱ければみんなも弱くなります。その人がこんな恵みを受けてキリストから真実を持って励まされたら、みんなも真実を持って励まされることになります。だから説教でこのように語られているではありませんか。で、語られた説教の内容によって聖餐式の意味合いっていう強調点というものが変わってくる。聖餐式というのは儀式ではないっていうのは、説教が多様性をもたらしているから、神の言葉が多様性を持って今日という日に語られているポイントを持ってして聖餐式に預かるから、聖餐式の本質は史跡として変わらないでありながらも、強調点が説教によって、調整されるので、何度だって礼拝のたびに聖餐式の意味合いっていうのが変わってくるわけです。本質を抑えながらね、新しい心でいつも聖餐式を受けて、決して儀式なんてさせてもやるものかっていう思いが必要です。教会としてそういう思いが必要です。私たちはそのような思いで説教しております。聖餐式は単なる儀式にならないような説教をしたいと思っています。で、説教で福音に妥協はしていきたくないっていうふうなことも思っております。それで誰かが来なくなったとしてもです、ずっとこのスタイルは続けております。それが自分自身を捨てるってことなんですよ。本当は自分自身、あの人にはこう言いたい、この人にはこう言いたい、自分自身にはこんな風に弁明したい、いろいろありますよ。それを殺してですね、御言葉を伝えるってことは、キリストを伝えるってことは、キリストの死を伝えて、その死に自分自身の自我も、殺されてしまったんだなっていうことを、埋葬したんだなっていうことを認める行為であります。それを聞き続ければ、あなた方も皆さん全員ね、使わされた場所でですね、キリストの真実を尽くした愛に満たされてですね、新しく生き直していく続けることが絶対にできることです。次に、また愛と善行を流すために互いに注意を払う方ではありませんか。24節、まあ、このように書かれております。愛はアガピーの単数形が使われてますね。善行というのは良い働き、価値ある活動というふうに直訳することができます。愛と善行が並べられており、まあ、アガペの愛&善行っていうふうに英語的に言うとね、そういうふうに結ばれてるんですよ。並行して、並べられている。 文章上は結合しているので、神由来の愛と神由来の善行であって、自分の身勝手な善悪を使った活動ではないんですよ。神由来かどうか。神由来の愛か、神由来の善行かどうか。だから自分自身の恩着せがましい善行なんていうのは、やるだけ本当にご迷惑。千番極まりない。しかしね、このことを、これは自分の善行だろうか、神由来の善行だろうかって悩んだら自分の善行です。信仰を持って大胆に、これは、ね、他の人たちを助けることである。キリスト信仰に役立つことである。神礼拝に有用なものである。信じたらすぐ行動ですよ。まあもちろんね、吟味が必要な時には人々に話をしたりとか、祈ってもらったりする、して識別していく必要はありますけどもね。信仰に深く関与している促しをキリスト同士の交わりの目的にしているのが理解できます。これが匿名の人たちのね、交わりにおける実践と推奨であります。じゃあその交わり の愛と善行の促しっていう目的は、その促すっていう言葉のね、言葉はどういう意味かというとね、その目的達成のための促し、パラクシスモスっていう言葉が使われていて、激励とか鼓舞という名詞が使われています。でもね、他の箇所ではね、オーバーヒートした意味になっててね、激論とか苛立つことと訳されることもある、強い強い言葉なんですね。ではどこに使われているかというとね、使徒の働きの15章の36節から41節、それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えた全ての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、この激しい議論というのがパラクシスモスという言葉なんですね。促すっていう言葉なんですね。促すの言葉の別の意味です。その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り諸教会を力づけたということになりますね。だからある意味では愛と善行の促しっていうのは、それを、神由来で恵みとして受け取って実践していないものに関して言うとね、まあみんなが実践してるんですよ。信仰を持つものは実践しています。ちゃんとね。だけれども、信仰だけでいいやつってね、あとはもう、鼻ほじほじしながらですね、ぐたらしてるっていう話であることを促していくっては言いません。で、その促しの中で、いやいや自分は信仰を持っているからね、すべての聖霊の実を結ぶことに対しては怠惰である。いいでしょ、それが恵みなんだから。こういう風に傲慢に反発する人の信仰っていうのは信仰じゃないよって怒ってるのがヤコブ書の、主の兄弟ヤコブのね、行いのない信仰でその人が救われるわけねえだろバカみたいな話言ってるんですよね。それと同じことを言ってるわけですよね。別に信仰と行動論っていうものを神学的に定義してるわけじゃない。人間のありさまっていうものに対して様々な角度から信仰と行動、善行とか愛っていうものを、様々な視点で見ているのが聖書であります。だから、何かそのね、原理原則としての理論があるということではなくて、あるとするなら神との関係における、キリストを信じたの人間はどうあるべきかっていうだけの話ですよ。で、そのどうあるべきかを一生涯探索して行くためには一人ではいけないから、霊的同伴者とか死牧者とかが必要だっていう話ですよね。だからキリスト上司の、愛と善行を促す中にあって、当然激しい議論ということが勃発することもあります。しかし目的が違う、ただの喧嘩じゃない。どうやってキリストに使えるかのっていうことに対する激しい対立と議論であります。それが促しの中で、もしかしたら各教会違うかもしれない。しかしですね、世帯の中においてはやはり夫婦の同意が形成されなければいけません。そして、こう言ってはちょっとつまずきになるかもしれませんけど、古い時代の教えですからね。私は、 まあ普通の意味で、その普通の意味が古いとか新しいとかはまあ別に置いといて、聖書を普通に読んでいてですね、あの自分の実際の生き方を通してですね、あのまあ奥様の方がギャギャギャギャ言ったとしてもね、文句言ったとしても最終的にはご主人に従っていただく、まあこういうね、あのサラの子になっていただくってことを女性に勧めますし、男性に関しては信仰者の、あの女性の配偶者の鏡になることが、模範になることができるようにね、キリストに頭としてしっかりと結びついて、あの信仰者としてきちんとするんだよ。人間としてきちんとできなくてもいいですし、別にそこまでね厳しく言う必要はないですよ。そんなのそこまで厳しく言うところは企業で十分ですよ、学校で十分ですよ、人間性のねどうのこうのなんてのは。信仰者の信仰、霊性において訓練できる神の家たる教会において言うべきことはだらしなくてもいいから、秩序を保とうよってね。主にあって配偶者はね、夫は妻を愛し、妻は夫に従いなさいってことを、あの実践していこうねって話ですよね。そのプロセスにおいて激しい対立やいろんな穏健な促しがあったとしても、愛と善行がね、あったとしてもね、その愛と善行を神様のためにどのように尽くしていくのかっていう目標設定の違いで激しい喧嘩が、対立が人同士の間でも起きたんだから、私たち平ボンボンのキリスト同士で起こるのは当たり前の話じゃないですか。ましてや家庭の中で、ね、学校の中で、いろんなあの教会の中でもそうですけどね、グループの中でキリスト同士がね、教派ごとでもそうですけどね、そういうふうに対立することは、激しい議論になること、パラクシスモスになることはある。その結果互いに別行動を取ることになることもある。しかし教会と家庭においては別行動はダメですよ、そんなわけないでしょって話なんですよ。高校とかさ、いろいろなその仕事場とかだったら転職とか転校とかっていうのは、例えばいじめの問題があったりとかね、いろんなその、あの、ブラック企業の問題があったりとか、そういうことがあればいろいろそんなのは主にあって自由に行動すればいいじゃないですか。しかし神の家たる教会とね、ポンポンポンポン変えてね、あの家族だってね、それぞれの理由っていうものを真剣に持っていないのにね、好き嫌いでポンポンポンポンと変えるっていうことになってくると、それはね、やっぱりその家族傷つきますがな。神中心で祈って物事を決めたら必ず家族っていうのはね、誰かさんが罪を犯したとしてもね、許して別れるなんてことないですよ。私の先生もそうでした。離婚案件のような罪を犯しました。それが牧師を辞任した理由だったんですよ。解雇か辞任かっていうところで、その扱いに関しては、まあ、その私の先生はですね、教会に一任するということでした。で、教会が下したあの結論は、退職金付きの辞任という形になりましたというふうに伝えました。今までの教会に対する献身貢献、これを顧みた時に、解雇ということはあまりにも人間性が、足りないと批判もありました。罪を犯したんだから、こんな辞任とか退職金付きなんてね、生ぬるいなっていうね、総会意見荒れましたですよ。しかしね、当の奥様がその先生を、元牧師をですね、まあもう今でも牧師やってますけどね、復帰して、あのその先生をですね、こう言ったんですよ。私の主人が戻ってくれて嬉しいって言ってね、何の不満も言わずにね、離婚もせずにね、嬉しい嬉しい言ってね、泣いて喜んだんですよ。そのことずっと知ってたから、私もずっと祈ってたのは知ってたけれども、何にも文句言わなかったんです、その奥さん。多くのね、献身者の人たちは一緒に働いててね、あの正しからぬ関係がね、その教会の中でね、僕、あの私の先生とね、どっかの誰かさんがね、あの ある噂っていうのがあったからね、あの自分のキャリアに傷がつくっつってね、多くの人たちがね、そこから去っていきましたよ。 しかしね、それが全部白人の目の前にさらされた後ね、いろんな意見がありました。生ぬるいとかね、いやいや、もっとね、愛を持って配慮すべきだっていうふうにいろんな意見がありましたけども、奥さんだけは戻ってきてくれて嬉しい嬉しいっつってね、本当に許してやるとか許すとかそういう概念すらも超えて、ただ単純に抱きしめるような愛でね、喜んだんです。それ見て子供たち二人もね、怒る気なくしちゃった。そりゃそうでしょ、一番理解している配偶者がさ、よからぬ関係を持った先生に対してね、父親に対して、夫に対して、ラブラブになっちゃってるんだから。だから、もちろん、立法においてはね、離婚する権限が奥さんにあります、配偶者にあります。しかし、愛は立法を超えるんですよ。そのプロセスにおいて許したっていう感覚すらない。聖霊を受けてその人のことを愛するっていうことは、立法であれしろこれしろこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていう教会の教えとか、立法主義的人間の偽りの教えとかっていうのを凌駕して、感動すら周囲に与えます。ここでもし奥さんがね、そんな罪人を受け入れてたまるものかっつってね、離婚してたらね、子供たちはまあ荒れるでしょうしね、信仰失ってた可能性もありますしね、もう家庭は崩壊ですよ。しかし奥さんの鶴の一言、もう全部嬉しい、戻ってきて嬉しい、願いが叶った、祈りが叶った、神様ありがとう、これだけですよね。今その息子さんね、結構お父さんとその私の先生とすごい微妙な関係だった、それまでは。すごい権威的でね、すごいこうパワハラ気質のある短気なお父さんだから、さぞかし生育歴は大変だったでしょう。話、中学生時代からね、知り合いになってね、お話ししてね、仲良かった時ありましたけどね、関係は最悪だったみたいです。しかしね、牧師を辞めてから一度ものすごい優しくなったなって、もう自分はね、まあその妻に許されて愛されてね、それしかない、もうひどいものだっていうような状況になっちゃってね、まあ子供たちにも今までのね、無礼をね、罪をね、頭下げて土下座しながら謝ったそうです。偉そうにしててごめんなさいって、隠し事しててごめんなさいって、もうお母さんのおかげで全部ね、許されたけども、でもお前らにひどいことしたと。そしたらどうなる、家庭が変わったら教会員に対する態度もものすごい変わった。ある時なんて、私のですね、住んでいたマンションのポストにですね、公式の年賀状じゃなくてね、年末年始でしたから、1月の初旬かな、近くまで来たみたいなんですよ。なんかね、ひよこぴよぴよのね、マークが書いてない普通のなんか子供が買うようなポストカードにね、新年明けましておめでとうございますなんとか様みたいな感じで私の名前が書いててね、ああわざわざ近くに来たから即席で書いてくれたんだっていうのがよくわかる、走り書きだったから、嬉しくて嬉しくてね。元先生がね、牧師だった時にはね、そんなこと一切しない先生だったんですよ。そんな人が悔い改めたら、こんなに優しいこと、ポストカード一枚の年賀状でもう涙が出るほど嬉しかったですね。うわー、あんなにパワハラ受けてね、お前社会に戻るんだろうとかって、すごいパワハラとかね、いろんなモラハラ受けましたよ。でも福音は物本だって思って、頑張りながら教会行ってた、信仰で。そんな人が砕かれて、牧師職も解かれて、牧師でおまんま食うことができなくなって、老人介護施設でね、夜の仕事をしていた。体張ってですよ、50代後半の人が体張ってね、男手が足りないという理由で採用はされたけれどもね、何年かにもわたってね、そういう働きをしながらね、身を低くしてね、牧師を辞めた人がその同じ教会にとどまって、ずっと教会員としてね、みんなに頭下げながらね、生活してたんですよ、共同体にも参加しながら。普通の人、メンタル壊れて 他の教会に行きますよ。でも彼はそれをしなかった。だからそれが認められてね、あるところから話があって、まず海外のね日本人教会に招聘されて、そこから戻ってきて今日本の都心で牧師としての最後の生活をしております。まあ時々 YouTube でその先生の話を聞くこともありますけれども、まあ最低限に留めておりますけどね、過去の経緯がありますから。人は自分で変えることはできない。自分が罪を犯して周囲から愛をもらった時に変わるんですよ。こんなことをしやがって、だから言わんことじゃない。いつでもね、終わった後には誰でも言える言葉です。しかし神の永遠の愛を貫くのであるならば、全てが万事益となります。人間の憎悪や愛情なんてものはそういう場所では役に立たない。余計事態を悪化させる。互いに注意を払い合おうっていうのはね、愛と善行を払い合おうっていうことです。注意を払うっていう言葉は肩のという言葉で、注意深く観察するということです。真剣に注意を集中するということです。しっかり見極めるっていう意味です。何を？私たちキリスト者同士が、先ほども言った先生の奥様のように、愛と神の愛と神の良い働きにを何十年も信じて、その人のことを固定化せずに、必ず悔い改めて、私のもとに悔い改めの苦の字も出ませんね、私のもとに帰ってきてくれるって信じて待つっていうことですよ。死ぬまで待つってことですよ。一緒に暮らしてたって心が向いてなかったら暮らしてることにならないんだから、それができるのはキリスト者だけですよ。イエス様イエス様っつって毎日のように涙流しながらね、朝活昼活夜活みたいな感じで祈りの機会を持つわけ。それでも全然事態は悪化しているように見える。しかしある時が、神の時が来て、バーンと全部がね、問題がさらされて、その人のその夫婦関係が改善された。その時にはもう奥様の方では何十年もそのことを悲しみながら祈ってたから、準備バッチしよう、受け入れ準備バッチしですよ。そのことを注意深く、神の時が来て本当に愛が実現するのか、神の良い働きが実現するのか、注意深く真剣に集中して観察していくっていうことが大切なんです。だから互いに対して無関心だってはいけません。どういう祈りの課題がありますか？こういう人とね、関係があるみたいですけども、その人の名前を教えていただけませんか？積極的に、まあ、本人の信頼関係があればね、本人同士の信頼関係があればね、観察するためには情報が必要ですからね。もしよければって、本人の許可を得てね、祈るためにちょっとこうお名前が欲しいのでっていうことでやっていくことから愛は始まってきますよね。神に由来する愛と良い活動を聖霊と信仰によって実現しているか否か、単に自分勝手にやってるだけなのか、互いに注意深く真剣に観察して集中していきたい。これがキリスト者の交わりであって、自分自身の主義主張が受容される場所とは異なるのであります。キリスト者の交わりとは、砕かれた者同士の信仰がキリストに向かおうとする、ねちっこいといえばあれですけどね、執着的な方向性なのであります。そこにしか癒しはありません。詩篇の147編の3節、主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。その上で本文には、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう、25節という有名な聖句が書かれております。ここの集まりというものは、皆さん方がイメージするような教会を意味するエクリシアっていう言葉ではなくて、エピシナゴーギーっていう言葉が使われてるんですね。聖書でも珍しいです。まあ、5回未満でしか使われております。2、3回かな。信仰者の集まりということであります。ヘブル書10章の文脈はどういう文脈だと思いますか？礼拝から離れて信仰を捨てる者たちへの危険性への警告であります。礼拝からまず離れていきます。そうすると信仰を捨てる者たちが多発していきます。それは 教会の危険性につながっていきます。それに対する警告です。アテナ先のキリスト者たちの教会ではそのような礼拝から離れるもの、その結果として信仰を捨てるもの、それを危機として認知できなかったっていう実態があったように思います。今でもそうですよね。私たちの、時代における諸教会、私たちの教会もそうです。その危機を設置する。だから私たちは礼拝に来なくなった人たち、いろんな理由はあるとかもしれないけどね、礼拝に来れないっていうようなところから信仰を捨てる可能性、危険性っていうものを察知する最大の印として認知してるわけです。いや、あえてあんまり言いませんよ。ガミガミガミガミ言われて傷ついてる人たちもいますからね。私にとってみて礼拝っていうものは命の源泉なので、やめること自体がもうありえないです。もうね、時間がどうであれやめること自体はもう全然ありえない。死ぬから。でもし生き死にの問題でなかったら礼拝なんて来ませんよ。だから礼拝、私たちの教会に礼拝に来るっていうことは、その辺のあたりが自分が意識してるかどうかは別だけども、神様にとってみればそのような証明を受けているっていうふうに考えてよろしゅうございます。だから礼拝に来なくなった人たちのことを心配するとか、信仰大丈夫かなって一気に祈りのモードになったり心配なモードになるのはそれが理由です。私たちの教会だから、つながってる人たちも他の誰かが来なくなった、礼拝に時々しか来なくなった、ついに来なくなった、信仰大丈夫かなっていうふうに、ね、その人のたちのためにね、SNS の ID でもいいですけどね、祈ってあげてくださいね。で、ユダヤ系キリスト者たちが宛先の教会に多かったと予想されるため、組織教会を思い起こしやすいエクリシアよりもですね、これエピシナゴーギっていうのはシナゴーグからの派生語なんですよね、ユダヤ教ね。シナゴーグ当時いっぱいありましたから、シナゴーギ、集まりっていうね、このシナゴーグから派生した言葉の方が通じやすいと判断したと思われます。ならばそのような集まりでキリスト者たちは何をするのかということです。何をするんですか。使徒の働きの2章の40節から47節。ペテロは他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。説教をしたということであります。彼の言葉を受け入れた人々は、説教を聞いた聴衆たちはバプテスマを受けた。洗礼を受けたということですね。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や収物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったということであります。だから聖書は読んでいるとですね、神の言葉に触れ続けていくと、神キリストの語りかけを受け続けていくと何が起きるかというとね、神に対する恐れが生じます。そしてですね、神の言葉によって人たちっていうのはある意味では神の言葉にその教えは収録されておりますので、この神の言葉と人たち、預言者たちの言葉によって、多くの不思議と印、キリスト者になる以前ではなったからも信じることができないような、例えば自分はこんな罪を犯したけど私の先生のように奥様から愛されたっていうとんでもない不思議と印と奇跡がですね、起きていくことを期待していいってことですよ。その時の先生の気持ちは容易に予想することが皆さんできますよね。それは離婚されても文句は言えない、憎まれても当たり前だ、子供たちからはソース感である、その上で頭を下げて謝罪するのは私の務めだが多分追い出されるだろう、容易に予想できます。しかしそうはならなかった。奇跡というのはそういうものを指すんじゃないですか。愛される価値のないものが愛される、憎悪を向けられるはずの、自分であるはずなのに むしろ感謝される。そんなに気にしなくてもいいよお父さん、自分だってひどいことをしてきた人間だからって。お父さん困らせたし、お母さんに迷惑かけたし、人のこと言えやしねえやって。これを奇跡と言わず何という、ね、人から愛されているっていうことは、同時になんで許しの湯の字も出ないかっていうと、愛されることと許されるっていうことは同じことだからなんですよ。だけど許しから入っちゃうとね、愛すること愛されることっていうのがちょっとね曖昧になっちゃうね。許さねばならぬって、そうじゃない、愛すること、キリストにあって愛すること、その人を受け入れること、そしたら許しは後からついてきますよ。それが許すことなんですよ。愛することは許すこと。だけど最近のキリスト教会では許すことが愛することって、こう言っちゃうから立法主義っぽく福音を考えてしまうようになっちゃうんですよ。まず愛し合いましょうでしょ、イエス様が言ったのが。その結果許し合いましょうっていう話になるわけですよ。キリストが私たちのことを愛せなかったら、十字架によって許しの根源たる食材の技を成すことはなかったです。許しは愛を根源としてるんです。だから愛の許しじゃなくて許しの愛なんですよ。許しの根源はいつでも愛なんです。慈しみの根源もそう、平和の根源もそう、全部キリストのなさることは、神様のご性質は全て愛を根源としています。本質としております。だからキリスト者の交わりの間の中でも、人間関係の中でも、神の愛をないがしにするような関係は不適切な関係なんですよ。何か性的な関係をしてしまったとかどうのこうのっていう罪を犯したからダメだよっていう話ではなくて、まあそれも控えるべきではありますけれども、それを罪の問題を特化して許すか許さないか、それに基づいて退職金を出すか出さないか、扱いはどうするか、そういうことを言ってるんじゃないですよ。その人が信仰を持って立ち上がるかどうかっていうのが教会の分かりでしょ。で、1番目、説教をしていた。2番目、信仰と洗礼を施していた。3番目、人たちの教えを守って交わっていた。4番目、生産式と祈りをしていた。で、5番目、共有生活をしていた。で、6番目、食事会と賛美を絶やすことがなかったということですね。で、最後に、その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと書かれております。で、その人はキリストの再び来られることではありますけれども、キリストの再臨の日は未だに実現していません。まあ、その前にですね、食事と賛美とかどうのこうの言ってましたけどね、まあ、賛美はまあ一応そのオンラインでやってはいますけど、まあね、みんなで一緒にやるっていうことはね、まだ賛美を聞くっていうこともね重要ですからね、賛美集会なんか行くとね、賛美を聴衆が聞くっていう話になりますからね、それはそれとして、で、食事会に関しては結構私たちはね、交わりを持つときにですね、コーヒーを飲んだりね、まあ、私自身が率先してむしゃむしゃとアンパンを食べたりとかですね、食パンを食べたりとかするんですよね。まあちょっとこうね、お目目汚しをしているかもしれませんけれどもね、一緒に食べようやっていうことです。別に一緒じゃなくても、自分自身の食べる姿を通して、交わりと食べることっていうのはね、リンクしてるんだよっていうことを実践してるだけです。まあ、他の人から見たらただだらしないっていうだけの話になるんですけどねでも教会はのね、食事会みたいなスマートな形にしたくないっていうのは、食べたい時に食べて喋りながらって、そういうことを私は、前の教会でレストランでね、親友たちとやってたことですよね。ありだと思います、それはね。で、キリストの再臨の日は未だに実現してないわけでありますけど、どうしてでしょうか。第2ペテロの3章の9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書いてある通りです。キリストの再臨があるなら、キリストの初臨もあるのでありますが、それはキリストの受肉の神秘によってすでに福音の解消の出来事となっております。初臨と再臨の狭間で、私たちはキリストを望みとして信仰によって生きていくのでありますが、励もうではありませんかと勧められています。特にね、ここの励むという言葉はパラカローという言葉でね、 励ますの他に助けを求めるとか慰めるという意味もあります。パラクレートスって言ったらあの精霊のことでありますからね、あの慰めの死っていうふうにね、助け主とかっていうふうにね、言いますからね。だからキリスト者の、望みを持って信仰生活を起こる過程で、まあ、交わる時に励まし合いっていうのはすごく重要なんですけれども、助けを求め合っていこうじゃないか、慰め合っていこうではないかっていうこともね含まれるんですよね、うん、ヘブル書の3章12節から14節、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰の悪いことになって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われる間、日々互いに励まし合って、これがパラカローですね、助け合って慰め合って、誰も罪に惑わされて固くなりにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているんです。もし最初の確信をさえ終わりまでしっかり保ちさえすればです。祈ります。愛する天の父なる神様、本日も、あなたに対する礼拝をすることができてありがとうございます。どうか礼拝の中においてあなたが信仰を、精霊の力によって私たちに再形成してくださいますようによろしくお願いいたします。不信仰の悪い心になって生ける神から離れることがないように、礼拝に、を捧げることを、尽くし、また信仰に、よって走り、生きていき、互いに孤独にならずに、励まし合い、助け合い、慰め合っていくことができますように、よろしく、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。